仮想通貨情報局へようこそ。投資の世界、特に暗号資産のマーケットにどっぷり使っているあなたなら、一度はFOMO、つまり取り残される恐怖の、強烈な引力を経験したことがあるはずですよね。
そうですね。よくあることです。 X のタイムラインで次々と流れてくる爆撃報告とか、
はい、画面の向こうで緑色の巨大なキャンドルがぐんぐん伸びていくチャートを見つめながら、なんで数日前に仕込んでおかなかったんだってハカミするあの瞬間です。
本当に市場の誰もが通る道だと思います。
でも、もしあなたが今たった30日で 820% も急騰した暗号資産を見つけたら、どうアプローチしますか？押し目買いのチャンスと見て飛び乗るか、それとも
裏に潜む構造的なリスクを疑うか。
そう、まさにそこです。
そこが市場の養分になるか、それとも生き残るかの明確な分かれ道ですね。
アルトコインのボラティリティって非常に魅力的ですけど、数字の暴力的なインパクトに目を奪われて、その根底にあるトークノミクスとかオンチェーンの流動性を確認せずに資金を投じるのは、
はい、
目隠しをして地雷犯を歩くようなものですから。
いや、本当にその通りです。
だからこそ今回の深掘りは非常に実用的でかつエキサイティングなテーマを用意しました。
今回のソースですね。
はい、今回私たちが解剖するソースはブログの仮想通貨情報局クリプトライフに掲載されたブロックチェーンマガジンのアナニア・メルホタラ氏にある分析記事です。パワープロトコル、通称パワーという銘柄についての徹底分析ですね。
この記事の素晴らしい点は、単なる価格の乱高下を追いかける表面的なニュースではないというところです。
ええ。
オンチェーンデータと市場構造の歪みに鋭くメスを入れているんですよね。
私たちの本日のミッションも明確です。単に価格が上がって熱い銘柄だなんて煽るんじゃなくて、
はい、
その輝かしいパフォーマンスの裏に潜む供給構造の罠と流動性の錯覚、これを完全に解剖することです。
重要なアプローチですね。
リスナーのあなたがこのクリプト市場の情報過多の中でノイズをそぎ落として、より洗練された判断を下せるようにすること、それが目的です。
ええ。
さて、ここから一つずつ紐解いていきましょう。まずはこのパワーというトークンが叩き出した極端な市場データからです。
はい、まずはファクトの確認から入りましょうか。
ソース記事によると、パワーは2025年12月に史上最安値の 0.082 ドルをつけていました。
ところが、
ええ、そこから怒涛の勢いで資金が流入して、2026年2月26日には史上最高値となる 2.30 ドルまで駆け上がっています。
凄まじい上昇ですね。
底値からの上昇率でいうと、実に 1977% です。
約20倍ですか。
はい、さらに直近のデータでもわずか24時間で 23.4% 上昇して、時価総額は3億7080万ドルに到達しています。コインマーケットキャップのランキングでも114にまで食い込んできました。
なるほど。
この数字だけを切り取れば、まさに今サイクルの主役候補のように見えますよね。
ねえ、見えます。ただここで非常に興味深いのは、その3億7080万ドルという時価総額が、実は投資家の目を欺くための極めて巧妙なショーウィンドウに過ぎないという事実です。
ショーウィンドウですか？
そうです。パワーの総供給量は10億トークンなんですが、現在市場に出回っている、つまり流通しているのは、わずか2億1000万トークンなんです。
ということは、全体の 21% に過ぎないってことですよね。
その通りです。そして、残りの 79% がアンロックされた時の FDV、完全希薄化後時価総額を計算すると、現在の価格ベースで、なんと17億7000万ドルという途方もない規模に膨れ上がります。
17億7000万ドル。現在の時価総額と FDV の間に 4.76 倍もの開きがあるんですね。
ええ。
これ、リスナーのもとに分かりやすく例えるなら、限定品のレアなスニーカーだと思って高いお金を出して買ったら、
はい、
実はメーカーの倉庫にまだその4倍の在庫が眠っていた、みたいな状況ですよね。
まさにその通りです。これぞ典型的な低流通加工 FDV のバブル構造です。
うわぁ、それは怖いですね。
多くのリテール投資家は、コインマーケットキャップなどでデフォルト表示される現在の時価総額だけを見て、プロジェクトの規模感や安全性を判断してしまいます。
確かに、パッと見の数字しか見ない人は多いです。
しかし、未流通の7億9000万トークンという巨大な潜在的売り圧力を無視することは、致命傷に直結します。
記事のアナリストも警告していましたよね。仮にこの未流通分が12ヶ月間に均等にアンロックされた場合、1日あたり約220万トークンが市場に放出され続ける計算になると。
はい。 1日220万トークン分の売圧を現在の需要だけで吸収し続けるのは物理的に不可能に近いです。
ですよね。過去のサイクルでもベンチャーキャピタルが初期に安値で仕込んだトークンがアンロックされるたびに個人投資家の買い板が次々と破壊されていく光景を私たちは何度も目撃してきましたし、
見せかけの時価総額の裏にはこうした過酷な希薄化リスクが隠されているわけです。しかも恐ろしいのはこのトークノミクスの歪みがもう一つのより深刻な問題を引き起こしている点です。
何でしょうか。
流動性の欠如です。
ここからが本当に面白いところなんですが、提供されたデータの中に明らかに不自然な市場環境を示す奇妙な方程式が隠されていますよね。
ええ、その通りです。市場の健全性を測る上で私は常に24時間取引高と時価総額の比率を注視しています。
持続可能な狂気相場であれば取引高と時価総額の比率は少なくとも 10%、 健全な状態なら 15% から 20% のレンジに収まるのが一般的ですよね。
はい。しかしパワーの場合、24時間の取引高は2450万ドルです。時価総額に対する出来高の比率はわずか約 6.6% にとどまっています。
6.6%。
その 6.6% という数字は市場の薄さを如実に物語っています。さらに異常なのはその内訳です。
そうなんです。記事のデータによればパワーの時価総額は24時間で7320万ドルも増加したのに、同じ期間の取引高はたったの2450万ドルでした。
はい。
時価総額の増加分と取引高の比率がなんと3対1になっているんです。
異常な不均衡ですね。
実際に動いたお金は2450万ドルしかないのに、全体のバリュエーションはその3倍も膨れ上がっている。これは明らかに実需を伴った上昇ではありませんよね。
ええ、このデータが示唆しているのは板が極端に薄い状態で、レバレッジを効かせた投機的な資金や一部の大口投資家、いわゆるクジラが強引に価格を釣り上げているという事実です。
なるほど。
取引所におけるオーダーブックの厚みがないため、少額の買い注文でも価格が大きく跳ね上がってしまう、いわゆる真空地帯を上昇している状態です。
つまり現在表示されている 2.30 ドルという価格はあくまで最後に約定したピンポイントの価格であって、
ええ、
その価格帯に十分な買い需要が存在していないということですね。
その通りです。この出来高比率 6.6% の薄い板の状態で、もしクジラが利確のためにまとまったポジションを投げ打ったらどうなるか、致命的なスリッページが発生することは火を見るより明らかです。
スリッページ、つまり想定していた価格と実際に売れる価格が大きくずれてしまう現象ですね。
はい。画面上でどれだけ含み益が出ていようと、あなたが実際にその価格で売り抜けられる保証はどこにもありません。大口の売り注文が市場に出た瞬間、アルゴリズムやマーケットメーカーのボットが一斉に買い板を引っ込みます。
恐ろしい。
価格は一瞬にして数十分の1までフラッシュクラッシュする危険性すらあります。
出来高が伴わない急騰相場において、この流動性リスクは FDV の希薄化リスク以上に投資家の資産を即座に吹き飛ばす直接的な要因になりますね。
まさに市場の空論としての時価総額です。
さて、ここまでパワーの裏側にある低流動高 FDV の構造と、それに伴う流動性の枯渇という致命的なリスクを解剖してきました。記事を読んでいてハッとしたんですが、
何かありましたか。
投資家は強気相場でよく陥る罠が今回のデータ分析を通して非常にきれいに整理されていますよね。
ええ、ソース記事が提示しているよくある誤解のセクションですね。クリプト投資における重要な教訓を含んでいます。
例えば時価総額が3億ドルを超えているから、この銘柄はミームコインのようなスキャムではなく安全な中型銘柄だという錯覚です。
それは非常に危険な誤解です。先ほど私たちが議論した通り、流通量が 21% しかない状態での時価総額はプロジェクトの真の評価額を全く反映していませんから。
投資家は常にインフレ率を意識しなければならないということですね。
そうです。時価総額が一定でもトークンの供給量が増えれば1枚あたりの価格は必然的に下落します。 79% ものトークンが将来的に市場へ供給されるという事実を無視して現在の時価総額を鵜呑みにするのは極めて近視眼的と言わざるを得ません。
もう一つの典型的な誤解が、24時間で 23% も急騰しているのだから強烈なモメンタムが発生しており、今すぐ順張りでエントリーすべきだというフォームに基づく思考です。
はい。
しかし月間で 800% を超えるような垂直なパラボリック上昇を見せた資産において、私たちが真っ先に警戒すべきは平均回帰の強烈な引力ですよね。
もちろんです。 クリプト市場においてモメンタムは永遠には続きません。アナリストの過去のデータに基づけば、こうした極端な急騰を経験した資産は統計的に通常 40% から 60% の大幅な調整を経てからようやく次のサポート帯を見つけます。
40% から 60% の下落ですか。
実際パワーも2026年2月26日に 2.3 ドルの最高値をつけてからわずか2日で 25.6% 下落し、執筆時点では 1.77 ドルで推移しています。
なるほど。
これは単なる一時的な押し目ではなく、平均回帰のプロセスがすでに始まっていると見るべきです。
すでに天井から 25% 以上削られているわけですね。とはいえ、クリプト市場の非合理的な熱狂は時にテクニカル指標を無視して上値を追うこともあります。
ええ、よくあることです。
すでにこの銘柄のチャートを監視して、ショートまたはロングのタイミングを測っているリスナーのために、現在のテクニカルな攻防戦を整理しておきましょう。
はい。現在の最大のレジスタンス、つまり抵抗線は直近の市場最高値である 2.30 ドルです。もし市場全体に新たな巨大な資金流入があり、十分な出来高を伴ってこのラインをブレイクアウトできた場合、次は 2.50 ドルから 2.75 ドルのゾーンがターゲットになると分析されています。
しかし、先ほどの流動性の低さを考えると、そのブレイクアウト自体が騙し、いわゆるブルトラップになる可能性も十分に警戒する必要がありますね。
おっしゃる通りです。
逆に、下値のサポートラインはどう形成されていますか？
24時間安値である 1.36 ドルが、現在最も重要な第一のサポートラインとして機能しています。
1.36 ドルですね。
ここを明確に割り込むと、市場構造が高値切り上げから安値切り下げへと転換したとみなされ、アルゴリズムによる売りが加速する可能性があります。
そうなるとどこまで下がるんでしょうか？
その場合、次のクッションとなるのは 1.20 ドルから 1.25 ドルのゾーンにまで後退することになります。
上値の壁が 2.30 ドル、下値の防衛線が 1.36 ドル。非常に広いレンジですが、それだけボラティリティが激しいということですね。
ええ。
つまり、これが全体として何を意味するのでしょうか？ここからはリスナーのあなたが明日からのトレードで具体的にどうリスクを管理すべきかという実践的なアクションプランに落とし込んでいきましょう。
知識やデータは最終的にリスクリワードの計算に組み込まれなければ意味がありませんからね。
まず大前提として、日本の投資家のあなたに向けて決して忘れてはならない税制と規制のリアルをリマインドしておく必要があります。
日本特有の環境ですね。
はい。日本国内において暗号資産取引で得た利益は雑所得として総合課税の対象となり、最大で 55% の税率が課せられます。
かなり重い税率です。
さらに厄介なのは、株式投資などと違って他の所得との損益通算ができないという点です。
これは非常に重要なポイントです。例えばパワーのようなボラティリティの高い銘柄で運よく10倍の利益を出したとしても、その半分以上は税金として徴収されます。
ええ。一方で流動性の枯渇によって致命的なスリッページに巻き込まれ大きな損失を出した場合、その損失を他の投資利益で相殺することはできないわけです。
利益は最大 55% 持っていかれるのに、損失は 100% 自己責任ということですね。
はい。つまり日本の税制下においては、こうしたハイリスクハイリターンな銘柄への投機は構造的にリスクリワードが極めて悪くなっているという現実を直視すべきです。
それに加えて、取引所プラットフォームのカウンターパーティーリスクも見逃せません。パワーのような時価総額100以下の銘柄は、日本の金融庁に登録された国内取引所では上場していないケースがほとんどです。
そうですね。つまり、海外の未登録取引所や DX、分散型取引所を利用することになります。
海外の未登録取引所を利用することは、日本の投資家保護のセーフティーネットから完全に外れることを意味します。
はい。
取引所がハッキング被害に遭った場合や、突然の出金停止、あるいは経営破綻が起きた場合、あなたの資金は法的に一切保護されません。スマートコントラクトの脆弱性を突かれたエクスプロイトのリスクも DEX には常につきまといます。
利益の税金、損失の切り捨て、そして取引所の破綻リスク、これが現実です。では、そうした税制の非対称性やカウンターパーティーリスク、そして前半で徹底的に議論した FDV の希薄化リスクと流動性の罠をすべて承知した上で、
はい、
それでも自分はこのボラティリティをポートフォリオのエッジとして活用したいというリスナーに向けて、エクスパートからリスク管理の防衛策をお願いします。
もし参入するのであれば、厳格なポジションサイジングが絶対条件です。投資資金全体の中でこの銘柄に割り当てる比率は最大でも 2% から 3% 以内に抑えるべきです。
たったの 2、3% ですか？
ええ。これは 仮にこのプロジェクトがラグプル、つまり資金持ち逃げを引き起こして価値がゼロになったとしても、ポートフォリオ全体へのダメージを許容範囲内に止めるための数学的な防衛線です。
なるほど。一発逆転を狙ってのフルレバレッジなど論外であると。具体的なエントリーとエグジットの戦略についてはどうでしょうか。
テクニカルな観点からは、現在の価格帯で一括エントリーするのは極めて危険です。1.40 ドルから 1.80 ドルのレンジまで引きつけ、複数回に分けて小ロットで品を入れる分散投入を検討してください。
少しずつ買うわけですね。
そして、最も重要なのは損切りラインの設定です。先ほど指摘した第一サポートラインである 1.36 ドルを冷やしレベルで明確に下回った場合、それは強気シナリオの完全な崩壊を意味します。
1.36 ドルですね。
はい。そこに一切の感情を挟まず、機械的にポジションをカットする規律が必要です。
1.36 ドルでのハードストップ。ここを曖昧にすると、そのまま FDV の巨大な売り圧に飲み込まれて長期間の恩付けになるわけですね。
その通りです。
ここまで圧倒的な上昇パフォーマンスの裏に隠された低流数高 FDV の構造、取引高の乖離がします流動性の枯渇、そして日本市場ならではの税制リスクから具体的なトレード戦略まで一気に解剖してきました。
ええ、投資家が直面するであろう多角的なリスクを網羅的に分析できたと思います。ただですね。
ただ、まだ何か見落としているデータがありますか？
より大きな視点で捉えると、今回のソースが提供してくれた緻密なデータ群の中で、私が最も世事の通る思いをしている最大のブラックボックスについて、最後にどうしても触れておかなければなりません。
最大のブラックボックス、それは一体何でしょうか？
今回の分析において、最も欠落している致命的な情報、それは、先ほどから私たちが再三にわたって警告している、未流通の 79% のトークンが一体いつ、誰に向けて、どれだけの量、市場に放出されるのかというアンロックスケジュールが、
はい、
公開されたデータソースの中に存在していないという事実です。
あ、確かに。記事には具体的なスケジュールはデータに含まれていないため不明であると明確に記されていましたね。
はい。現代のクリプト市場において、トークンのアンロック、ベスティングスケジュールは、通常であればスマートコントラクトのコードやホワイトペーパーで明確に定義され、ダッシュボードで誰でも確認できるようになっています。
そうですよね、当たり前の情報です。
しかし、このパワーというプロジェクトに関しては、その最も重要なインフレのタイムラインが投資家に対して透明化されていないんです。
ということは、
いつ自分の頭中に220万トークンの売り圧力が降ってくるか全く予測できない状態で、チャートのテクニカル分析だけを頼りに資金を投じるのは、もはや投資でも投機でもなく、ただのロシアンルーレットです。
言われてみればその通りですね。価格が直近でどれだけ上がったかとか、チャートの形が良いかといった目先の事象にとらわれるのではなく、
ええ、
その価格とバリエーションを持続させるだけの構造的な根拠と透明性が、そのプロジェクトに本当に備わっているのかを、私たちは常に疑ってかからなければならない。
全くその通りです。オンチェーンデータは嘘をつきませんが、意図的に隠されたデータは、時として、嘘以上に雄弁にプロジェクトの本質を物語ります。
なるほど。では最後に、今回の深掘りを通してリスナーのあなたに一つの挑発的な問いを投げかけて終わりにしたいと思います。
はい。
もしあるプロジェクトが総供給量の 79% にも及ぶ未流通トークンのアンロックスケジュールを私たち投資家に対して分かりやすく公開していないとしたら、彼らはその裏で他に一体何を隠しているのでしょうか。
非常に考えさせられるといいですね。
ええ、表層的な数字の熱狂に流されることなく、ぜひあなた自身の目でこの市場の深淵を探求してみてください。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。